ハロー針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター形成外科診療科長の小川春夫先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。形成外科の小川です。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さて小川先生、先週に引き続きお話を伺いしようと思いますが、今日は、はい、赤ちゃんの頭外来について伺っていきます。はい、初めて聞きます。
はい、
赤ちゃんの頭外来って一体どういうものなんですか？
はい、赤ちゃんのですね、はい、まあ、頭の形の変形っていうのはこれまでも多くのお父様お母様ですとかですね、気にされてきたと思うんですが、まあ、正直それに対して何か有効な手段を提示できる、まあ、医療機関というか施設ってあんまりなかったと思うんですね。
はい、
でただまあ日本国内ですとここ10年ちょっとで、まあ、そういった治療をする施設が増えてきまして、
はい、
でこの度我々も播姫の会員に伴って赤ちゃんの頭の形外来を開設をいたしました。
関西では珍しくないですか？
はい、兵庫県下ですと私の知る限りは3番目の施設ですね。
はあ、
で兵庫県 の、まあ、東部の方に残りの施設はありますので、はい、まあ、兵庫県西部この播磨姫路地域ですとおそらく初めてかと思います。
そうなんですね。その赤ちゃん の頭の変形っていうのはまず原因としてはどういったことが考えられますか？
はい、私どもが治療させていただいているものは主にその生まれた時とかあと生まれてから の圧迫ですね、
はい、
まあ、寝てる向きによる向き癖とかによる頭 この変形、片側の後頭部だけがへこんでしまうとかそういったことに対する治療を行っています。
後頭部に主に出てくるんでしょうか？
はい、まあ、こういった変形は変形性斜頭とかあと絶壁頭ですと変形端頭というんですが、
はい、
主に後頭部から変形が始まってで次に耳の位置がおかしくなったり、
はい、
あとおでこの左右差があったりという順番で変形が生じてきます。
はあ、耳の位置がねちょっと違うっていうのは見た目には結構わかるもんなんですかね？
わかる方はもうはっきりわかりますね。
うん、あ、ねえ、たまにそういう方もいらっしゃるかなって気はするんですけど、はい、うん、そういったことが原因で、じゃ発生割合としてはどれぐらいなんですか？はい、
日本国内で その発生割合っていうのを正確に調べてもないんですけども、海外 の報告なんかを見ますと生後2ヶ月ぐらいですとおそらくほぼ半分の赤ちゃんの頭の形が変形してると。
え、そんなにですか？
いうふうに、はい、言った報告があります。
で
これは結構衝撃的なお話だったので、
はい、
それこそ8年ぐらい前なんですけど海外の有名な雑誌にもですね、
はい、
特集されてたということがあります。
そうなんですか。それは なんでそんなに変形してるんですかね、半分ぐらいの。
はい、まあ、こういった治療始まったのはアメリカなんですけども、もともとはうつ伏せ寝っていうのがすごく流行ってた時期があるんですね。
はい、
でただそれによって赤ちゃんが窒息死してしまう乳幼児突然死症候群というのがちょうど30年ぐらい前話題になりまして、
はい、
でそれ以降はうつ伏せ寝をやめて仰向け寝にしようと、
はい、
そういうキャンペーンが始まりました。ただその結果それまでは本当に300人にお一人ぐらいとか言われてたものが、
はい、
もう2人に1人ぐらいの発生率でその変形が起きるというふうに変わってきたという経緯があるみたいです。
それはうつ伏せ寝から仰向け寝に変わったあたりから。
はい
はい、あ、じゃあやっぱりその寝かし方ですよね。
まあ、そこはすごい大事なところなんでしょうね。
うん、でそのまあ、後頭部の方が、まあ、絶壁になってしまったりその片側がへこんでしまったりってことによって例えばなんかこういう機能障害といいますかあるとかいう話は出てるんですか？
もう基本的にはこれはもう見た目の問題だけというふうに我々は考えてます。
はい、
で中には例えばうまく走れないんじゃないかとか、
はい、
まっすぐ背を伸ばせないんじゃないかとか肩が凝るんじゃないかとかそういった機能の障害がね今後起きてくるのかを心配されるご両親もいらっしゃるんですが、
はい、
今のところ赤ちゃんの頭の形が変形しているせいで、
はい、
運動機能の障害が起きるという ものは基本的には言われてない、証明されたものはないです。
あ、なるほど、はい、いや実は私も絶壁なんですけど、ぺたんこなんですけどね、昭和の人間なんであまりそういう頭の赤ちゃんの頭外来とかなかったから、両親はそのまましてたと思うんですけど、何もないですもんね自分としても。
いや、はい、ほとんどの方はあんまり成人になってからね、それほど自覚されてないっていう方もたくさんいらっしゃると思いますね、
は
い、
あ、なるほどね。でもまあできればね、こういう赤ちゃんの頭は綺麗に保ってあげたいって思うのが親心だと思うんですが、
はい、
まあ、それを予防するためにはどういうことが必要でしょうか。
はい、私どもの方でそのご紹介しているのは、まずは育児習慣の見直しっていうところですね、
はい、
あまり同じ姿勢でずっと寝かせているとか、あと赤ちゃんが同じ向きばっか向くようなそのベッドですとかお部屋の配置ですね、
はい、
まあ、そういったものがもしあればですね、改善を図ると。
うん、
お母様が授乳するときに同じ方ばっか向いてるんであれば反対向きで授乳をしていただくとか、
はい、
何かしら工夫できるところがあれば、工夫をして赤ちゃんが同じ向きで寝ないように注意をするというところですね、
うんうん、他にはありますか。
あとは、うん、赤ちゃんはその成長に伴って、
はい、
まあ、首とか背中の筋肉が発達してくると寝返りを打てるようになります、
はい、
で、そういった運動を促進するためにタミータイムっていうんですけど、要は保護者の方と赤ちゃんがこうお腹を合わせた姿勢で、
はいはい、
要は赤ちゃんがこ う, ちょっとうつ伏せ気味で過ごすような時間をですね、
はい、
増やしてあげて、まあ、なんせずっと仰向けで寝てるような時間を極力減らすのと、
はい、
あと赤ちゃん の, その、まあ、発達を促して、うん、赤ちゃんがご自身で
ゴロゴロ
動けるようにしていくというのがまずは基本だと思います。
それによって筋肉も鍛えられそうですもんね、
はい、
赤ちゃん自身の、
はい、
うん、あと結構チャイルドシートとかに乗せたりするじゃないですか、
はい、
車でね、
はい、
ああいうのはどうですかね。
ああいった用具の使用も注意はいりますよね、
うん、
でその、まあ、赤ちゃんにもよるし使い方にもよるとは思うんですけど、うん、赤ちゃんの頭が同じ姿勢でこう押し込められてしまうようなああいう機器用具の使用はやはり避けられた方がいいと思います。
はい、まあ、でもお出かけとか旅行行くときはどうしてもね、はい、それは乗せないとしょうがないと思うんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと休憩取って長時間その状態でさせるのは避ける
そうですね、
はい、ですかね。なるほど。でこれですね、うちの子はちょっと頭が変形してるかもと思ったらいつぐらいに受診すればいいですか。
はい、先ほどお話ししたようなその育児習慣の見直しで治療が改善できない場合にはですね、
はい、
矯正のヘルメットの着用をお勧めすることもあります。でその開始の時期っていうのが非常に大事なので、
はい、
まあ、それを踏まえてですね受診の時期というのはお考えになるのがいいと考えてます。
はい、
で、まあ、ヘルメットの治療自体はできたら生後6ヶ月ぐらいまでには開始した方がいいというふうに言われてます。で、あとそのヘルメットを、まあ、作成するにあたりですね、
はい、
赤ちゃんの頭の形 の, 3D のデータを採取するんですけど、首がちゃんと座ってないとそのデータが採取できないということがございますので、
はい、うん、
まあ、大体首が座るのが生後4ヶ月ぐらいですから、まあ、生後 4,5 ヶ月ぐらいですね、
はい、
に受診していただくのがいいだろうとは思ってます。
なるほど。だからまあ6ヶ月過ぎちゃうとちょっと、
はい、まあ、ダメというわけではないんですけども、
はい、
まあ、できたらどれまでに来ていただく方が、
うん、
まあ、例えばその受診をされてでお話をご両親に聞かれてですね、
はい、
そういったヘルメットの治療がもし必要となった時に、
はい、
まあ、それをするべきかどうかお考えになる時間っていうのもあった方がいいと思いますので、
うん、
まあ、いろいろ考え判断するのに時間の余裕を持つという意味では、まあ、余裕を持って少し早めに来ていただきたいなと思います。まあ、
1歳とかなっちゃうとなんか自分で取ったりとかしちゃいそうですもんね、嫌だと思って、
はい、そういったこともよく聞きますので、あ、はい、
これどこ製のヘルメットなんですか。
はい、今のところはですねアメリカ製ですね。はい、こちらからインターネットで発注して、
はい、
で郵送されるという仕組みになってます。
いや、そんなことがどんどん進んでるんですね。
そうですね、はい、
そっか、ヘルメット、それ、ヘルメットかぶるのがいつぐらいからこういうのが始まったんですか。
アメリカではだから1997年ぐらいだったと思いますね、はい、で日本では一応2006年から、まあ、首都圏の病院を中心に始まって、
はい、
で今ではあの一応日本、まあ、北海道だったり九州であったりですね、割と大きな公的病院とか大学病院でもこういった治療はされているところもありますし、あの個人のクリニックであの始められているところもあるかとは思います。
いや、なんか先週に引き続き本当にあの形成外科の先生というのはいろんなことをね、その赤ちゃんの頭外来までそんないろんなことをされてるんだなというふうに感じました。あのどうでしょうか先生、やっぱりいろいろ受診されて手術もされて後にまた外来に来られる患者さんってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、先生がそんな患者さんとお話をされていて、やっぱり一番こうやりがいというか嬉しいなって感じられる時っていうのはどういう時ですか。
まあ、やはりあの治療が、ね、うまくいって、その患者さんが、そうなるとあの形成外科っていうか見た目に関わるところなので、
はい、
まあ、嘘がつけないというか、うん、あのうまく治療がうまくいけばもう患者さんはすごいあの喜んであのご様子で受診されますし、
はい、
まあ、もしそうじゃなかった時は若干ご不満なご様子で来られるということになるんですけど、やはりその患者さんが喜んでくれてるのが、まあ、あの本当に直接わかるので、まあ、それがもう全てかなというところですね。
なんかちょっと聞いたところによると、小川先生を追いかけて針姫まで来られてる方とかもね、あのいらっしゃるってちょっと聞いたんで、やっぱりこの先生のこの技術っていうのがすごく大きく出る方だなっていう風に感じるんですよね。
そうですね、なかなか大変だなと思う時もありますけども、まあ、日々研鑽してより良いあの治療をですね提供できるように、まあ、していきたいなと思います。
ありがとうございます。今日は形成外科診療科長の小川春夫先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお針姫での受診には地域医療機関からの紹介が必要となります。赤ちゃんの頭の形に不安のある方は、まずはかかりつけの小児科の先生にご相談ください。ハロー針姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。